お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月15日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。元上議院のガイ・バーネットがタスマニア州自由党の新しい副首相に選出されました。これはマイケル・ファーガソンが昨日内閣を辞任したことを受けてのものです。ファーガソンは新しい船スピリット・オーストラリアの導入やそれに伴う港湾の遅れ、費用の膨張をめぐり政治的な圧力を受けており、今日予定されていた不信任決議を前に内閣からの辞任を発表しました。ファーガソンは自身の決断について正しかったと述べています。
議
会の投票を維持する必要があります。しかしこの状況ではそれが難しいことがわかります。正しいこと、名誉あることを望んでいます。そして議会を救いたいと思っています。投票を行うことは時間の無駄であり、予算にも遅れが生じてしまいます。ファーガソンでした。バーネットは2002年から2010年まで上院で活動し、2014年にタスマニア州議会に初めて選出されました。現在州の検事総長、司法省、健康メンタルヘルス福祉退役軍人担当相を務めています。先月、メルボルンで開催されたランドフォースエキスポにおいて、警察官や馬、来場者を攻撃したとして、4人が起訴されました。9月11日の抗議活動を調査するために設置されたバスティオンタスクフォースは、この攻撃に関わったとされる8人の画像を公開し、特定を急いでいます。メルボルンコンベンション&エキスピションセンターの外で行われた抗議活動では、警察官や馬、エキスポの参加者に対して石や発射物、強い嘔吐の匂いのする液体、馬の糞、卵、液体刺激物などが投げつけられたとされています。89人が当日起訴または罰金を課されたほか、バスティオンタスクフォースは新たに4人を警察の妨害及び動物への攻撃で起訴しています。ニューサウスウェールズ州の家主は正当な理由なしにテナントの立ち退かせ、さらには1年に1回以上のレントの値上げが禁止される見込みです。長年待ち望まれていた政策案が議会に提出されます。これによりニューサウスウェールズ州は他の州やテリトリーの基準と足並みを揃えることになり、抜け道を塞ぐことが期待されています。州政府の賃貸改革パッケージは数年にわたる協議と停滞した選挙公約を経て、来週21日月曜日、議会に提出されます。公正取引及び規制改善担当省のアヌラック・チャンティボン氏は、この措置について、テナントにより大きな確実性と保護を提供すると述べています。ニュースを続けます。連邦政府による中小企業及び消費者のコスト削減政策の一環として、カードの追加手数料サーチャージェスの見直しが行われます。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC はデビットカードやクレジットカードの手数料を調査するために政府から210万ドルの追加予算を受けることを発表しました。連邦政府はまた2026年までに手数料の完全廃止を検討していると警告しています。しかしグリーンズのサラ・ハンソン・ヤング上院議員は ABC ニュースに対し、行動は直ちに行う必要があると主張しています。
I don't think this call goes far enough. We're actually really the, that rubber doesn't hit the road until 2026
年までに実施されるという点で、実際には不十分だと思います。人々は今苦しんでいます。政府がクレジットカードに関して躊躇しているのではないかと心配しています。これはデビットカードに関することだけです。多くの人々が食料品や日常品の支払いにクレジットカードを使用しており、手数料もかかっています。私たちはコストを負担するのは銀行であって、消費者や小規模企業ではないことを確認する必要があります。ヤング上院議員でした。 今回の見直しは準備銀行が独自に行っているクレジットカードと手数料をめぐるレビューとは別に行われています。オーストラリア政府は中東諸国との外交活動を活発化するイランに対抗し、5人のイラン人に対して禁輸制裁と渡航禁止を課しました。対象となったのはイランの防衛大臣、2人のディレクター、イラン航空宇宙産業機構の高官です。この宇宙産業機構はイランのミサイルプログラムに関連しており、オーストラリアは地域及び国際安全保障に対する重要な脅威とみなしています。アルバニージー政権はこれまでにイランに関連する200人の個人及び団体に制裁を課しており、その中にはイスラム革命防衛隊に関するおよそ100人の個人と団体も含まれています。ペニー・ウォン外相は、オーストラリアはイランの無謀で不安定化する行動に対して引き続き責任を追及すると述べています。イスラエル軍が14日、ガザ地区中部のアルアクサ病院を空爆、少なくとも4人が死亡しました。またこの空爆により発生した火災が市民が避難していたテントにも広がり、20人以上が火傷を負いました。イスラエル軍は民間人の中に隠れていた武装勢力を標的にしたものであると主張していますが、証拠は示されていません。しかし国連のアントニオ・グテーレス事務総長は攻撃はひどいものであると批判しました。国連のステファン・デュジャリック報道官は現在、人道支援スタッフが病院への被害を調査していると説明しています。この病院はポリオの予防接種会場としても利用されていました。アルアクサ病院はポリオ予防接種の会場の一つとしても使用されていました。中庭に避難していた何百もの家族のうちおよそ40家族が影響を受け、その半数は子どもや所持品を火災で失いました。それにもかかわらず、ガザ中部では今日ポリオ予防接種キャンペーンの第2回が始まりました。ジュジャリック報道官でした。連邦政府は鳥インフルエンザ H5N 型が近く国内に上陸すると警告、農業者たちに油断をせず準備をするよう呼びかけています。このインフルエンザにより最も深刻な影響を受けるのは鳥類や哺乳類ですが、バイオダイバーシティ関心の責任者ジェームズ・トレイザス氏は、実際には人々にもリスクをもたらすと警告しています。連邦はまた、ウイルスがオーストラリアに到達するのは時間の問題だとするチーフメディカルオフィサーポール・ケリーの警告を受け、その準備のため9500万ドルを追加で投じると発表しました。このウイルス株の上陸がすでに確認されている国々からは、野生の鳥類や一部の哺乳類に呼吸器疾患や産卵の減少、突然死などを引き起こしていると報告されています。ニュースを続けます。海外で訓練を受けた医師がオーストラリア全国で実施できるよう、迅速な承認プロセスがオーストラリアの保健省によって承認されました。2005年より海外からの医師の適格性は関連する専門医療大学によって評価されてきましたが、10月21日からその責任はオーストラリア保健専門職規制機関 AHPRA に移ります。しかし、オーストラリア一般開業医協会 RACGP は、この新しいプロセスを批判しており、規制機関の適格性と準備状況について疑問があると述べています。RACGP のニコール・ヒギンズ会長は SBS ニュースに対し、新しいアプローチは患者と医療専門家の両方にとって危険である可能性があると語りました。現在 RACGP はオーストラリアで一般医になることを希望する医師を非常に迅速に評価しています。しかし今後は政府と規制当局がその役割を引き継ぐことになります。私たちはこれらの医師がサポートを受け、患者が安全であることを確保したいと考えています。理由は、国を移動し異なる医療システムに入るのは非常に難しいからです。そしてこれらの医師は主にオーストラリアの地方や地域で働いているため、文化的にも非常に異なるのです。 だからこそ彼らが移行期間中にしっかりとサポートされることを確認したいのです。ヒギンズ会長でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、サッカーの話題で。FIFA ワールドカップアジア最終予選、オーストラリアのサッカルーズと日本の侍ジャパンが今夜埼玉スタジアムで対戦します。オーストラリアが最後日本に勝利を挙げたのは15年前の2009年。日本のホームで勝利を収めたことはありません。しかしオーストラリアのトニー・ポポビッチ監督はこのアウェー戦を手に入れ、ワールドカップへと前進することができると自信を見せています。またストライカーでFC 町田ゼルビア所属のミッチ・デュークは自身のゴール不足を解消する決意を示しています。これまでの代表キャリアは悪いものではありませんでしたが、まだ自分の達成に満足していません。まだやりたいことがたくさんあると感じています。ストライカーとして常にゴールを決めたいと思いますし、それが試合に勝つための重要な要素です。しかし最近はゴールが足りず、自分でも満足していません。これを修正して変えていきたいと思っています。リューク選手でした。最後に天気予報。お昼の時点での明日16日水曜日の天気です。パース、にわか雨で最高気温は21度。アデレード、おおむね晴れで最高気温は28度。メルボルン、にわか雨で最高気温は24度。ホバート、時々曇りで最高気温は22度。キャンベラ、にわか雨で最高気温は20度。シドニーもにわか雨で最高気温は20度。ブリスベン、雨が降る可能性があります。最高気温は26度。最後にダーウィン、にわか雨で最高気温は34度となっています。以上、10月15日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。